緊急取調室、最強の容疑者登場、嘘まみれの女ということで、第3話のゲストは足立由美、はい、取調室で天海祐希演じる真壁由紀子と対峙するシーンはまさに圧巻。
さすがにね、
うん、
芸歴が長いだけあって素晴らしい演技やったかなと。もう見てる方もね、やっぱすごいなと思いましたもんね、
ね、本当にね、最初ね、凶器に容疑者の指紋しかついていないっていうことを、そこに目がいってないっていうのがちょっと不思議というかね、はい、できっとそれはっていうことになると思ったんだけど、まさかあの子供が真犯人っていうこと自体も嘘だった、
ね、
結局は自らが、まあね、夫が子供を虐待する、そしてそれは自分にも及んでくる、だからこそ子供を守るために夫を自らの手で殺めたっていう、
まあだね、とっさにそういう考えができるのだろうかっていうのがね、びっくりしましたけれどもね、
まさにね、こう思う母の気持ち、で、まあポイントは真壁由紀子自身がやはり二児の母っていうこともあって、そういう母親母性っていうものをしっかりと汲み取った、だからこそあの嘘を見破っていった、
はい、
確かに息子が犯人っていうことになったら、当然ね、罪に問われることもない、前科も残らない、そしてすぐにでも普通の生活に、というか夫がいない母と息子だけの幸せな生活をようやく築くことができる、そういう思いに至った、だからあえて息子を真犯人にすべくいろんな嘘を積み重ねていった、
はい、
まあ普通の刑事ドラマだったら息子をかばって自分の罪にする、だからこそおもちゃだから当然遊んでるはずの息子の指紋を消し去って自分のものしか残さなかったっていう単純な推理に行き着くんだけど、そうじゃない。なんといっても自分が逮捕されてしまえばね、当然夫はもう亡き者になってるわけだから、息子は児童養護施設に預けられるっていうことに。
まあでもおばあちゃんいてはりましたけどね。
ただそこは今の時期こういう場合は児童養護施設っていう風に見てる方は思ってしまう。
まあいろいろ話題ですからね。
ということで、まあ足立由美ね、ああいう本当に芝居がかった演技っていうことになったら、それこそ天海祐希でさえ太刀打ちできない。
うん、確かにすごかったですね。
まあ、で、気になる視聴率。はい、第1話 12.5 から始まって、第2話 13.4、 そして第3話はなんと 16.1。
すごいですね、
うん、この週に関して言えば、うん、S 最後の警官と並んでトップ、
はい、
このまま右肩上がりでいくのかどうかっていうことなんだけど、うん、まあなんと言ってもいわゆるゲスト容疑者にこういう数字もかかってくると、
はい、
まあ足立由美クラスのね、うん、天海祐希とがっぷり4つで渡り合えるっていう、そういう俳優ばっかりだったらいいんだけど、
そうですね、
となるとこの後待ち構えてるゲスト陣っていうのも意外と戦々恐々だったり、
ちょっとプレッシャーかかってくるんでしょうね。
あ、
うん、
で、まあ天海祐希の方も、うん、そんなゲストと毎回どういう風にいわゆる演技バトルを繰り広げるか、そのあたりがまあこの緊急取調室の見どころでもあるわけで、
はい、
そんな今回の役どころに関して、うん、天海祐希自身は公式サイトのインタビューで、今回は取調室という限られた空間の中に座り、真正面から被疑者役を演じられる役者さんたちと対峙してのお芝居、大きな体の動きや目線の向きの変化で間を持たせるということがなかなかできないので、演技自体もお互いの出方を見極めて綱を引っ張り合いながら即興芝居に近い状態で駆け引きをしている感じなんです。やっていてすごくスリルがありますよ。その時の自分がさらけ出されるからみんな戦々恐々としていますし、自分の至らなさを感じることもありますが、同時にそれがすごく楽しく役者冥利に尽きる時間でもあるんですよね。その緊張感や熱を皆さんにも感じていただければいいなと思います。それからとても楽しい現場作りもできていて、毎回来てくださるゲストの方々も、筋トレメンバーを演じられる百戦錬磨のおじさまたちも楽しんで演じてくださっているんですよ。私もこれまで刑事役を何度かやらせていただきましたが、最後に被疑者を捕まえて終わる通常の刑事ものと違い、今回は捕まえてからの話、 被疑者がなぜ犯行に及んだのか、その犯行の裏にある真実を聞き出していく物語なので、ワンシチュエーションですごく濃密な時間が流れるんです。ところで、キントリメンバーは出番だという声とともにスイッチを切り替え、一筋縄ではいかない取り調べに邁進していくんですが、私自身のスイッチが入る瞬間といえば、やはり仕事の時ですね。本番という声や舞台の開演ブザー音を聞くと、ぐっとスイッチが入るんです。よしやるぞと自分自身で気合を入れて、演じるための集中スイッチを押すという感じなんですよね。意識的に集中力を高めないと、どうしても人って気持ちがどこか散漫になっちゃうじゃないですか。とにかく気持ちの切り替えというのは本人の心持ち次第だと思うんです、
うん、
ということで、とにもかくにも緊急取調室、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、